地域帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分頃から、帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし、生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。さあ、では今日のゲストの方はこの方々です。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。京都市上下水道局総務部お客様サービス推進室の山村と申します。普段は営業所の広報に関する業務などを担当しています。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人。
はい、こんにちは、京都市上下水道局総務部北部営業所の、伊庭と申します。上下水道料金のお支払いに関する業務などを担当しております。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。お二人ともすごく声がいいですね。びっくりです。京都市上下水道局というと、まあ、私一番に思い浮かぶのがあのキャラクター、ホタルのキャラクターのスミト君とヒカリちゃんなんですが、
はい、
ね、かわいいですよね。
そうですよね、ホタルのキャラクターで、はい、たくさんのイベントにも出演させていただいています。
ね、子どもたちからも人気ありますか？
そうですね、結構周りからキャーキャー言われたりしています。
ね、私もいつもイベントの時にスミト君とヒカリちゃんいたらちょっとね真っ先に追っかけてしまうんですけど、まだねちょっと一緒に写真は撮ってもらったことないので、はい、またね機会を狙ってます。
はい、ぜひ次回は。
あとはあの都の駅ミスト、夏になるとあの市場のバス停とか、あと京都駅 の、はい、あのバスのバス乗り場とかでね、はい、あの涼しいミストが出てますけども、はい、あれも上下水道局の取り組みなんですよね。
はい、そうなんです。今年の夏も実施しますので、ぜひ皆さんもご利用ください。
楽しみです。暑い時はいつもねそこに吸い寄せられるように私行ってしまうので。
はい、
はい、まあ、いろいろな、ね、取り組みをされていると思うんですけれども、今回ご紹介いただく内容はどのようなものなんでしょうか？教えてください。
はい、ありがとうございます。まずはあの地域の水道下水道の総合窓口である、上下水道局の営業所についてご紹介をさせていただきたいと思います。
は
い、
営業所、はいはい、
営業所は、お引越しなどに伴う水道の使用開始中止の申し込み、水道料金下水道使用料のお支払い、口座振替や、クレジットカード継続払いのお申し込み、その他にも、上下水道に関するあらゆるお問い合わせの受付窓口として日々お客様にご利用をいただいております。
うん、水道の、まあ、使用開始とかこう中止の申し込み関係っていうことなんですけども、まあ、最近もね多分京都に新しく来られてとか、まあ、お引越しされてっていう方たくさんいらっしゃったと思うんですけど、どうやってこう手続きすればいいんですか？
はい、お電話やファックス、インターネットでも受付をしておりますので、営業所の窓口でもお手続きをいただけます。ご利用ください。
うん、インターネットでも受付ができるんですね。
はい、
うん、それはじゃあ24時間利用ができるということなんでしょうか？
そうですね、ご利用いただけますので、うん、はい、
便利ですね。でその支払い方法っていうのはどのようなものがあるんですか？
はい、水道料金のお支払い方法には、口座の、振替払い、クレジットカード継続払い、納入通知書払いの、3つがあります。
うーん、3つも方法があるんですね。口座振替とクレジットカード継続払いと、私だったらどっちにするか迷っちゃいます。
あ、そうですね、どちらも、いい方法なんですが、うん、口座の振替払いになりますと、水道下水道両方お使いの場合になりますが、うん、初回請求時に2ヶ月で88円の割引をさせていただいております。
割引があるんですね。
そうなんですよ、お忙しい方や、留守がちの方でも、うん、お支払いの手間が省けてお支払いがお忘れがなくなって便利かなと思います。
うん、確かに便利ですね。
はい、またあのクレジットカードの継続払いをご利用の場合も、うん、ポイントが貯まるなど便利でお得な方法であると思います。
確かにポイントが貯まるっていうところも大きいですよね。
そうですね、
うん、その申し込みっていうのはどういうふうにさせてもらったらいいんですか？
はい、この申し込みなんですが、上下水道局ホームページから所定の様式をダウンロードして、郵送していただくか、うん、 上下水道局の営業所窓口などでも受付をさせていただいております。口座の、振替払いは、金融機関の窓口でもお申し込みいただけますので、うん、ぜひ、ご利用ください。
今分かりやすく説明していただいたので、なんかだいぶ私の中でもすっきりしましたけども、上下水道局の営業所の窓口だったら、じゃあ今お話しいただいた声のいい伊庭さんも対応してくださるんですね。
はい、極力前に出ていきます。はい、
はい、リスナーの皆様もね、ぜひ、一度ね、窓口行ってみていただければと思います。はい、で、まあ、お客様の、ね、対応されてるっていうことなんですけれども、ちょっと私一点聞いてみたいことがあるんですけど、いいですか？
はい。
そのお客様から寄せられるお問い合わせの中で、まあ、私たちが気をつけた方がいいこととか、まあ、どういう問い合わせがあるのかなっていうのが疑問なんですが。
そうですね、ちょっと注意した方がいいかなというのが、お問い合わせの中で上下水道局の職員を装った工事業者についてご相談をいただくことがあります。具体的に言いますと、水回りの修繕工事で法外な代金を請求されたというご相談や、上下水道局の職員を装い無料で水質検査をしますなどと言って、ご家庭を訪れ検査をした後で水道水が危険な状態ですと偽り、浄水器の購入を迫る悪質な業者が横行しています。
悪質ですね。そういったことが実際にあるわけですね。
そうですね。
どういうふうにしたらいいんですか、私たちは。
はい、上下水道局ではお客様のご依頼なしに上下水道管の修繕、取り替え、清掃、水質検査は行っておりません。浄水器などの器具の訪問販売もしておりません。訪問者を不審に思った場合は上下水道局営業所までご一報ください。
やっぱりちょっと不審に思った場合はすぐに営業所に連絡をしたらいいんですね。はい、いやでもちょっと怖いですね。
そうですね。
まあ、実際にね、そういうちょっと職員を装ったことが、ね、はい、あるっていうことなので、リスナーの皆さんも気をつけていただければと思います。
はい、
はい、ではでは、まあ、話は変わっていろいろと、ね、お聞きしていきたいことがあるんですけれども、上下水道局というとイベントでもいろいろとブースって出されてますよね。
そうなんです。各区で実施されているふれあい祭りなどのイベントにも出展しております。お困りのことなどがあればぜひお気軽にお立ち寄りください。
ふれあい祭りではどういうことをされてるんですか？
先ほどもすみとくんとひかりちゃんのお話もあったかと思うんですが、すみとくんやひかりちゃんが登場するところもあったりします。また上下水道相談コーナーやコイン落としゲームなどの子ども向けのゲームコーナー、上下水道に関するアンケートを実施しています。アンケートに回答いただいた方には今日の輝き疎水物語をプレゼントしています。
出ました、今日の輝き疎水物語。これはね、もう京都にお住まいの方だったら皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、念のためね、はい、ご説明していただきましょう。はい、疎水物語っていうのは何なんでしょうか？
はい、上下水道局では災害に備えて皆様に備蓄していただけるように京都市が誇る水道水をアルミボトルに詰めた今日の輝き疎水物語を製造しております。ここでちょっと質問なんですが、
はい、
ジュリさんは災害時に1人当たり1日に必要な水はどのくらいだと思いますか？
これはね、私パーソナリティになって災害時のことはいろいろ調べたので自信があります。はい、1日に必要な水は3リットル。
あ、よくご存知で。
やった。
そうなんです。実は3リットルもの水が必要とされています。
結構な量ですよね。
そうです、そうです。ではそれでは、水道水を飲み水として保存できる期間はどのくらいだと思いますか？
飲み水として保存できる期間、はい、水道水をですよね。、はい、なんかそんなに持たないイメージですけどね。1日2日とかですか？
そうですね、霊安所でおおよそ3日と言われています。
でも霊安所でっていうところですね。
そうですね。はい、また災害時には1人1日3リットルを3日分以上備蓄すると安心ですね。そこで災害時にも備えられるように備蓄用飲料水を製造しています。この疎水物語は今年の3月1日から 賞味期限を5年から10年に延長し、さらにデザインも一新して販売しております。
疎水物語って備蓄用の飲料水なんですね。
はい、そうです。
しかも知らない間に5年から10年に賞味期限が延長っても倍になってるじゃないですか。
はい、そうなんです。
すごい。しかもデザイン一新されたということで今、はい、あの現物いただきましたけど、
はい、
すごい素敵なんかカラーで素敵になってます。何ですかこれ。笹の葉っぱ。
あ、そうですね、あの水道水をイメージしたデザインになっています。
ね、ブルーとグリーンの優しい色合いで、はいはい、ね、これ現物後で写真撮ってリスナーの皆さんにもね、フェイスブックでご覧いただけるようにします。
はい、はい、ぜひお願いします。
もう10年保存ってねしっかり書いてますね。はい、今日の輝き疎水物語、これはどちらで販売されてるんですか。
はい、上下水道局の営業所でご注文を受けたまわっています。値段は1ケース24本入り税込み2400円。京都市内であればご自宅まで無料で配達いたします。
うん、無料で。
はい、
はい、
1ケースで4人家族1日分になります。
はい、
災害に備えて4人家族でありますと3ケースくらいあると安心ですね。
うん、
またケース単位でなくても上下水道局の本庁舎や京都市動物園の横にある琵琶湖疎水記念館、京都市役所の東側玄関付近、地下鉄烏丸御池駅構内などに設置している自動販売機では1本100円でお買い求めいただけます。
あの実は私の京都府以外に住んでる友達が、はい、京都に来た時に絶対この疎水物語を買って帰る子がいるんですよ。
はい、ありがとうございます。
すごく美味しいっていうことで、
はい
ね、しかもこう10年保存できるようになったっていうことなので、はい、ぜひね、あのご自宅に、ね、災害に備えて、はい、皆さん買っておいたらいいですよね。
はい、そうですね、10年保存できる災害用備蓄飲料水、今日の輝き疎水物語をどうぞよろしくお願いします。
はい、ぜひぜひね、まだ飲んだことないっていう方はね、一度飲んでみられてください。はい、私も飲んだことありますけどすごく飲みやすいですね。はいはい、で、上下水道局からお知らせがあるということを聞いたんですけれども、お願いできますか。
はい、ありがとうございます。上下水道局では、将来にわたり安全安心で市民の皆様に信頼される水道事業、公共下水道事業を提供していくため、経営の効率化と営業所の機能強化を目的として営業所の再編を進めてまいりました。平成30年5月7日に北区上京区中京区のお客様窓口である北部営業所と、左京区のお客様窓口である左京営業所を再編いたします。名称を北部営業所として現、左京営業所所在地に新しく営業所を設置いたします。新しい北部営業所の所在地なんですが、左京区高野竹谷町 4-1 になります。京都バスで言いますと、高野車庫バス停下車東にすぐのところにあります。市バスでは、高野橋の東詰めバス停下車北へに、徒歩2分になります。新しい営業所においても、市民の皆さんのニーズに的確にお応えし、満足度の高い、向上、満足度の向上に努めてまいりたいと思っております。
北部営業所と左京営業所の再編ということなんですけど、じゃあ、現在の北部営業所っていうのはどうなるんですか。
はい、新しい北部営業所の設置に伴いまして、現在の北部営業所は平成30年5月6日をもって営業所を終了いたします。長年にわたりましてご利用いただきましてありがとうございました。なお、現在の左京営業所は北部営業所と名前を改めて引き続き営業いたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、では新しい北部営業所のお問い合わせ先を教えていただけますか。
はい、新しい北部営業所の電話番号なんですが 075-722-7700 です。ファックス番号で言いますと 075-722-7704 です。もう一度繰り返しますと、075-722-7700 が電話番号になりまして、ファックス番号が 075-722-7700 7704になります。この番号は現在の佐京営業所を継続して使用という形になりますので、よろしくお願い申し上げます。
はい、わかりやすくインフォメーションしていただいてありがとうございます。はい、
再編後も、水道の使用開始と、中止の申し込み、水道料金、下水道使用料のお支払い、口座振替やクレジットカードの継続払いの申し込み、災害用備蓄飲料水、今日の輝き、疎水物語のご注文など、あらゆるお問い合わせの受付窓口として引き続きご利用よろしくお願い申し上げます。
はい、ありがとうございます。ではお時間が来てしまいました。最後にじゃあお二人から一言ずつお言葉いただければと思います。
はい、では私から、3月1日にリニューアルしました10年保存できる災害用備蓄飲料水、今日の輝き疎水物語をこれからもどうぞよろしくお願いします。
はい、私からは、新しい営業所において市民の皆様に、ニーズを的確にお答えすることによって満足度の向上に努めてまいりたいと思います。今後もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。本日のゲストは京都市上下水道局総務部、お客様サービス推進室から山村杏奈さん、そして京都市上下水道局総務部北部営業所から伊庭康久さんに来ていただきました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。